認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今月は公立学校共済組合関東中央病院のソーシャルワーカー西賀ゆかりさんにお話を伺っています。西賀さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、関東中央病院はどういう病院か教えてください。
はい、当院は公立学校職員のための職域病院から始まり、現在は職域関係なく地域住民の方々の医療になっております。
はい、
なのでどなたでもかかることができます。
はい、
病床数は世田谷区内で最も多い383床あり、一般床と地域包括ケア病床を有しております。
はい、
本日ご紹介しますレスパイト入院は地域包括ケア病棟での入院で、40床ございます。地域の皆様に安心安全かつ高度な医療を提供し、住み慣れた町、通い慣れた医療機関で療養できる地域づくりに貢献しております。
はい、まあ、そういった、関東中央病院ではレスパイト入院を行っているということで、はい、前回その仕組みですとか、はい、利用の仕方についてね、詳しくお聞きしてきたんですけれども、はい、まあ、今回初めて聞く方もいらっしゃるかと思いますので、はい、レスパイト入院について簡単におさらいをしたいんですが、
はい、
レスパイト入院とはどのような入院なんでしょうか。
はい、レスパイトという言葉は英語で息抜き、一休みを意味する言葉です。
はい、
レスパイト入院とは、介護されるご家族が一時的に介護を休むためにご本人には短期間入院していただく仕組みのことです。
はい、
介護者の事情等で、一時的に自宅での療養が困難となった場合にもご利用いただけます。例えば旅行や観光の際、出張などの外出の予定、様々なもので理由は問いません。
はい、では実際病院の内部どのような体制になっているのか、またね、強みなどもご紹介いただけますか。
はい、はい、当院では医師、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師、ヘルパー、そして私たちソーシャルワーカーもチームの一員として関わります。
はい、
たくさんの職種が入院をサポートしますので、ご安心して入院いただけるかと思います。レスパイト入院は病院のため、入院中に突然お熱が出ても検査や治療ができます。
はい、
施設のショートステイでは病状進行や医療処置が必要になってくると、なかなか対応が難しいことが多いんですが、逆に病院では医療処置は、まあ、得意分野になります。
そうですね、
はい、当院ならではのポイントとしては、レスパイト入院中でもリハビリや音楽レクリエーションにも参加いただけます。
はい、
参加された方々からは楽しかったなどお褒めの言葉もいただいております。
そうですか、こうしたレクリエーションなんかもね、参加できるというのはいいですね。
はい、はい、
さてですね、まあ、レスパイト入院について前回今回とね続いて伺っているんですけれども、まあ、これまでですね、西賀さんがこのレスパイト入院について、はい、経験された事例について、まあ、お話しできる範囲で構わないんですが、ご紹介いただけますか。
はい、ご本人とご家族両方の負担が軽くなった一つの事例をご紹介いたします。
はい、
認知症を抱えるご本人さんが介護サービスを強く拒否されていて、まあ、ご家族が全ての介護になられていました。介護する側にとっては日々の疲れがたまり、心も体も限界に近づいていたそうです。
はい、
そんな時にケアマネージャーを通じてレスパイト入院のご相談がありました。最初は本人ご家族ともに、まあ、初めてのことなので、とっても心配されていたんですが、まあ、入院前面談で、まあ、当院での入院生活をご説明したところ、まあ、ご本人にとってもこれなら安心だと感じられたようで、納得の上でレスパイト入院されました。
はい、
入院中は病院内の音楽レクリエーションにも参加いただき、穏やかな時間を過ごされました。実はこのレクリエーションが大きな転機となりまして、音楽に合わせて手を動かして、他の入院患者さんと一緒に笑い合う時間が、ご本人にとってとっても心地の良い経験となりました。
はい、
退院後はご本人さんから また行きたいっていう声がありまして、今では近くのデイサービスにも通うようになっているそうです、ご家族の負担も大きく軽減され、少し気持ちに余裕が持てるようになったと感想をいただけました。このようにレスパイト入院はご本人にもご家族にも無理のない介護の形を作るきっかけとなります。一人で抱え込まずに地域の支援をうまく活用していくことが、これからの介護にとってとても大切です。
はい、これなら安心だと、まずこの安心感を得られた上で、そういった入院にするっていうことも大事だと感じましたし、そしてこのレスパイト入院を通して、もう終わる頃にはご本人のお気持ちもすごい変化されて、いろいろね、またあの入院だけじゃなく、その近くのデイサービスにも行こうといった、そういった気持ちの変化、さらにはご家族の負担もね、大きく軽減されるということで、このレスパイト入院がやっぱりこうすごく重要な位置づけになっているなと、感じましたし、そして医療のサポートを受けられるという面もすごく重要だなと感じました。では最後にですね、医療ソーシャルワーカーとして何かメッセージをいただければと思います。お願いします。
介護は長く、もう先の見えないマラソンのようなものです。頑張りすぎないためにも休むことはとっても大切です。皆さん頑張り屋な方が多くって、もう限界っていうタイミングでご相談を受けることが多いんですが、あの介護を長く続けるためにもぜひ早い段階から使ってください。一人で抱え込まずに、地域の制度やサービスを使って皆さんで支え合っていきましょう。
はい、とてもね、心強いあのお言葉をいただきました。ここまでのお話は公立学校共済組合関東中央病院ソーシャルワーカーの雑賀ゆかりさんでした。雑賀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは、高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても、認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。